はい、押しました。
はい、ということで
やっぱ久しぶりの収録は楽しいですね
久しぶりなのかな、どうなんだ、
収録はやっぱ楽しいなって
最近週2配信がパツパツになってきて割と毎週撮ってるけどね
なんで久々と思ってんやろ
ね。
ちょっとね、日本に帰ってスケジュールキツキツでそんな感じがしてるのかもしれないけど、
は
い、
そっかそっか、
うんうん、
あの今日はあれですよ、マリコさんという方ゲストにお呼びした回を
撮りましたね。
皆さんにお聞きいただこうと思うんですが、
うんうん、
実はね2ヶ月前ぐらいよね、11月に収録をしたのかな。
そうね、まだデンマークにいたもんな、あの時は。やっと聞いてもらえるなって感じ。
そうね、あの不登校の回とかをもう配信すること決まっちゃってたりしたんでちょっと遅くなっちゃったんですが、
うんうんうん、
音源をお聞きいただこうと思いますが、
ついに、いやー、かなり学びのある回だったね、あれは。
覚えてる？
覚えてる覚えてる。
大きいテーマで言うと、
うん、
あの長崎で子供がいろんな体験をできるっていう活動をされてて、
うんうん、
でお金を払える家庭だけが来れるっていうのにちょっと違和感を感じて、無料がいいよなとか試行錯誤されているような方で、
うんうん、
僕らの思想とね結構近いところがあるので、
うんうん、
メインはその話をしてたかな。
そうね、なんで俺がコラボしたいと思ったかっていうと、
うん、
やっぱりこんだけ素敵な教育活動をしてる人が世の中にいて、
うん、
良い教育を突き詰めようと思えば思うほど、
うん、
お金っていうところに苦しむっていうところが、
うん、
すごく共通してて、なんかこの気持ちを言語化したい、
うん、
この葛藤を言語化したいっていうのがまずあったんよね。
はいはいはい、
それが話せたんじゃないかなと思っておりますね。
うん、そうな回でしたね。
はい、
はい、ではマリコさんをゲストにお迎えした回お聞きください。
お聞きください。
どうぞ。はい、マリコさんに来ていただきました。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
やった
ー。はるかとマリコさんは昔から知り合いな感じ？
実はね、世界を回る前からお話ししてたんですよね。
はい。
へえ、どこで出会って？
あの、阿蘇。
阿蘇？熊本？
あのカレー屋の阿蘇。
あ、カレー屋、
熊本の阿蘇じゃなくて、
はるかと一緒に世界を回ってた
そうそう、僕と一緒に回ってた友達の阿蘇のつながりでお話ししたんよ、一回。
へえ、
ですよね。
はい、阿蘇ちゃんのつながりで。
あん時になんかビジネスのキャンプみたいなの言ってありましたよね。
あ、そうなんですよ。なんか旅みたいなのをキーワードに、うん、
はい、
まあ、それをこう形にして仕事にしていきたい人向けの講座があって、でそこで阿蘇ちゃんにいろいろお話しさせてもらってみたいな。
へえ。
そう、そこで阿蘇がさ、もうなんかとんでもない人おるけん、ちょっとはるかにぜひつなぎたいわとかって言ってくれて、
あ、
うん、
もうなんかとんでもない発言してて確かその時に聞いたのが、
うん、
なんか子供の笑顔で発電できるんじゃないかとかって
自分が
そう、子供の笑顔で発電できると思ってるんですとかって言って、それぐらいその子供を楽しませて
はいはいはい、
それでその仕事にしようっておっしゃってて、
あ、
なんかその方とちょっと話してほしいとか言われて、
うん、
でお話ししたんですよね、あの時。
そう、そういう紹介だったんですね
そうですそうです
いやでもそれは今でもめっちゃ思ってるところはあるんですけど、
はい、
あの子供の持つエネルギーで発電できるんじゃないか説っていうのを
子供の持つエネルギーか、
はい、
あ、だからあの風力発電とか、あのそういうことですか、太陽光発電で子供の笑顔エネルギー発電みたいな。
そうそうそうそう、そうそう、そういう感覚で
とんでもない。
すごい。
あの笑顔もだし、あの熱中して一つのことをグーってやってる時の顔とか。
うーん、
そっかそっか、そこか。
じゃあ子供のエネルギーで発電を普段やられてる方ってことですか、マリコさん。
さ られてる方ですよ、ね、間違いないですねそれで。
あ、そうなんですか。
そうですね、はい、間違いないですね。
すごい方だ。
すごい方。
もう本当早く世の中にですね広まるべき方ですね。
ということでね、今日そういうね、はい、広まるべき方ということでいろいろ紹介をはるかがしたいってことで。
そうなんですよ、
僕も聞きたいこともいろいろあるので。
うんうんうん。一回ですね、あの個別相談でお話しさせてもらったんですよね。
へえ。
あ、はい、そうです、お時間いただいて。
そう、その時に共通点があって、
うん、
お互いその子供に向けて何かをしたいっていう共通点がまずあり、
うん、
そう、子供が熱中できる体験作りたいですよねっていうところでまずつながり、
うん、
でその後にやっぱりどうしてもマリコさんの中で無料にしたいみたいな思いも芽生えてきていて、なんかそこでそうなんですよねって2人で共感して、で2人で どうしたらいいのかって、一緒に悩んでどうしようかって言って今に至るというところなんだよね、う
んうん、マリコさんは何をやられてるんですか。
マリコさんの活動をぜひ紹介していただければと思うんですけど、
はい、私が2年前ぐらいからやっている活動が、
はい、
あのファミ旅っていう活動で、
ファミ旅、
親子で地域を楽しむ体験型のツアーっていうのを作ってまして、
うんうん、
あのその時のコンセプトは地域の未来を作る現場を子どもたちの遊び場へっていう、とっても素敵なコンセプトをあの考えてくださった方がいるんですけど、
うーん、
このコンセプトをもとに、うんうんうん、あのいろんな地域の事業者さんだったりとか、
はい、
まあ、伝統芸能されてる方とか農家さんとか、なんかそういったところに子どもたち親子の学びってあるよねっていうのを、あのいろんな各地、長崎県なんですけど長崎県内各地でツアーを作ってたっていうのが、
お、
去年一昨年ですね。
そのファミ旅の活動がスタートアップ支援事業ピッチコンテストみたいなので受賞されてましたよね、
うん、あ、確かインスタに載ってましたよね。
強そうな、
なんか強そうですよね。
かなり強い賞を受賞されてましたよね。
いや、ワードとしてはかなり強いんですけど、私そこにそもそもそのスタートアップみたいなのに入ったのも言葉を知らずに入ってて、スタートアップという言葉、
うんうん、
ずっと私銀行員だったんですけど、
はい、
なんか子どもたちに関わる仕事をつきたいなっていうので、なんか子どもたちの好きなことを伸ばしたり、それを見つけるお手伝いができないかなっていうので、なんか始めるんだったらっていうので、そのスタートアップの支援講座みたいなのがあっていて、あ、これってなんかスタートアップって始めるっていう意味なのかなっていうので、うん、
はいはい、
そこをこうして半年間ぐらいの長崎市のプログラムだったんですけど、いただきました。
いや、もうそれがいいなと思ったのが、やっぱり、うん、まず最初は子どもたちに何かできないかっていう純粋な思いから始まって、
うん、
なんかそれがそういう事業の方々に認められるっていう、
うん、
この過程がめちゃくちゃ素敵だなと思って、うん、なんかその勢いで結局また違う未来企業、うん、長崎推進事業部も選ばれてましたよね、
そうなんですよ、なんかもう ただただこのタイミングと運とみたいなところで、うんうん、ご支援を長崎県の銀行さんにいただいて、
はい、
活動を支援していただくっていうのも一定期間していただく、
いやすごいことよね。だからそのマリコさんがその純粋な思いでやってる活動が、もう周りから見たらものすごい価値ある状態になっていてっていうのをすごく感じて、まあ、何がこんなに価値あるんだろうって僕なりにも考えてみたんですよね。
うん、
でその時にそのマリコさんの原体験みたいなところにもつながってくると思うんですけど、
うん、
要はもう子どもたちがその地域に行って、
うん、
もう直接体験して、うん、直接体験を通して学ぶ時のこの目の輝きみたいなものに、
うんうん、
なんか感動されたんですよね。
どういう場面ですか。
うんうんうん、最初私その子どもたちの好きなことを見つけてほしいとか、
はい、
こうそれをこう伸ばしてほしいって思ってその支援事業のプログラムに参加したんですけど、その時は何をしていいのかが分からなくて、
はい、
ずっとこの保育士さんをやってたとか先生をやってたっていうわけでもないので、じゃあ私に何ができるんだろうってすごいこう悩んでた時期があって、
うんうん、
その時に家族で長崎県の、 あの島の上五島っていう場所があるんですけど、
はい、
そこに家族で旅行に行って ったんですよね。でそれが家族旅行って、私もともと旅好きでも旅行好きでもなかったんですけど、
はい、
たまたまそうなんかリフレッシュにちょっと行こうっていうので、あの家族で上五島に行って、で漁師さんのお家に民泊で泊まらせてもらったんですけど、そこであの私今子供が3歳と6歳の子供がいるんですけど、うんうん、
はい、
その子供たちがもう初めての体験を、漁師さんと一緒にお魚を釣ったりとか、釣った魚を目の前でさばいてもらったりとか、うん、なんかもうそれをもう本当にこうキラキラした目線で、
うんうん、
何なのってすごい質問攻めだったりとか、なんかこう前のめりで見てるような瞬間を見た時に、あもう私ってこれをやりたいんだなっていうのが結構なったというか、
はい、
でそうこういう学びとか子どもたちのいろんな体験、なんかいろいろ体験してもらって好きなことを見つけてもらうって、地域にもしかしたらすごいたくさんあるんじゃないかなっていうのを思って、だけどやっぱり私もそうなんですけど、子供連れでいろいろ行くって大変だよね、そこを解消できないかなっていうのが、
はい、
どんどん思っていったっていう感じですね。
もうまさに僕もう本当これが学びの真骨頂と思ってて
学びの真骨頂、
僕はもう教師しながらどうやったら子供が勉強好きになってくれるんだろうとか、
うん、
学ぶの好きになるんだろうっていうのをずっと考えてて、
うん、
やっぱ結局体験だなってところに行き着くんですよね。もう自分がこれを学んで、これ学んだことが実際に使えて、
うんうん、
それを使ったら喜びになるみたいな、美味しいお魚食べれるみたいな、なんかそういうところが子供が学びを好きになっていくプロセスなのかなと思ってて、でもなかなかこう学校だと、まあ、教科書を読んで、
うん、
それが何になるのかもわからないまま、
うん、
結局勉強を好きじゃなくなっちゃうみたいなことが起きてるから、
うん、
まあ、それを地域 このプロフェッショナルの方たちと一緒に体験することを通して、もう学ぶってこんな楽しいんだよってことを味わえるってことに本当に価値あるんだろうなって思っているんですよね、うん、
だってはるかもね、
うんうん、
確か世界を回ろうと思ったきっかけが沖縄で何かを体験したからだったよね。
そうなんですか。
そうなんですよ、僕も実そう世界行き決めたのが、
うん、
あのその麻生っていう僕の大親友の友達と沖縄に行った時に、
うん、
その世界にもう吉野家に行くレベルで気軽に行く方々がいっぱいいるところに行ったんですよ。
ん
ちょっと情報詰まりすぎて情報が詰まりすぎました、すいません。
僕らが吉野家に行くぐらい気楽にあの日本から海外に旅に行ってる人がいるっていう、
そこにいたんですよ。
あ
その沖縄の宿泊施設に行った時に、
はいはいはい、
そこにいる店員さんたちがもう本当みんな世界に出てて、で麻生が世界行くか迷ってるんですよって言ったら、えなんで行かんのみたいな。沖縄行くなんて吉野家行くレベルで簡単なことで、あ世界にごちゃごちゃなってる、世界に出るなんて吉野家に行くぐらい気軽なことだよとかっていう人たちにすごい触れ合って、もう価値観がもう壊れに壊れて、
うん、確かに
こうやって大人の方々と、しかも実際に経験してる大人と触れ合うってことがどんだけこの人々の、
うん、
世界価値観を広げるのかっていうのをそこで味わったんですよね。
めちゃくちゃいいですね。
いや思い出したわ、ひとしのおかげで
そうね。えそれが今はその最初はるかが言ってた無料っていう共通点って言ってたのは、無料にしていこうと今してるんですか。
そうですね、このファミ旅という形がツアーとか、
はい、
そっちのままっていうか、そこら辺はまだこう悩み中ではあるんですけど、はい、まあ、子どもたちの体験だったりいろんな大人たちと出会うっていうところのシーンはあまり変わってなくて、
うん、
ただずっとファミ旅をツアーでやってた時に感じてたのが、
はい、
あのツアーってやっぱりそれなりのお金もかかってきますし、そこの現地に行くまでは車で各自集合してもらうとか、はい、労力とかお金がかかってくるんですよね。
そうですよね。
でそれができるご家庭の子供さんしか来れない
ん
だなって、なんかある時ふって気づいた時があって、
本当そうなんですよね。
そうなんですよね。なんかあとはそこにこう興味がある、そういうことに興味がある親御さんの子供とか、
うん、
やっぱりこう、うん、 そうなってくるよなっていうのがあって、
はい、
その格差がちょっとこう自分の中でモヤモヤっとし始めたところがあって、うん、なんでこうどういう形がいいのかなってすごく今模索してるところではあるんですけど、
はい、
子どもたちが来たいと思ったら来れるように
うーん
っていうことでやっぱり室がいいんじゃないかなっていうふうに今は思ってますね。
いや
そこをこうどうしたらいいのかって本当にずっとこう考えながら、あの、はい、長崎県の方からいただいたその支援事業の補助金とかを使って全国各地の無料で運営されている学童保育だったりとか、うんうん、学び場とかなんかそういうところの視察として視察費としてその補助金を使わせていただいたりとか、
うんうん、
なんかそういうところでこうどうしたもんかなっていうのを
ですよね
ああじゃあ僕らと全く一緒の状況ですね。
一緒の状況ですね。
どうしたもんかな
結局補助金かみたいな感じですよね。
うん、いや本当そうなんですよね、うんうん、でもなんかやっぱちょっと思ってるのはその地域の子どもたちがの教育だったり学びとかって、
はい、
結局はその地域に帰ってくると思ってるんですよ、
うんうん、もうおっしゃる通りです本当に。
なんでこう地域を良くしていきたいと思ってる大人たちだったりなんかその企業さんだったりとか、
はい、
そういう人たちがここにこうなんだろうな、その学びに投資するっていうことに賛同してくれる人が増えるみたいなのってものすごく価値があることだなと思っていて、そうなんですよ。
もう本当にそうです。
なんでこう個人で私がそう動くよりもそういう方々が賛同してくださるみたいなのがいいなっていうふうには今思ってます。
うんうんうん、どうするよこれどうするよ
いや本当に想像以上に近しかった考え方が
一緒なんですよね。だから結局どう考えても子供に投資をするってことは社会にとっていいことであるのにもかかわらず、
うん、
子供を支援しようとするとそのお金の問題にぶち当たって、
うん、
なかなか思うように活動ができないみたいなところに僕たちも本当にぶつかっていて、
うんうん、
だけどそこで子どもたちにお金を請求しちゃうとお金を持ってる家庭しか通えないっていうこの葛藤ですよね。
そうなんですよ。
うん、葛藤なんですよね。
葛藤なんですよね、うん、なんでそうなんですよ。ツアーも今までやってきたのもお金は私はもらったことなくて。
そうおっしゃってましたね。
その体験している方々にはもちろん、はい、あの体験させてもらった農家さんとか漁師さんにはお支払いはしてたんですけど、そこでさらに上乗せをしてしまうっていうのがどうしてもこうできなくて。
できないんですよね。わかります、その気持ち。
そうなんですよ。
できないんですよね。
はい、最近ちょっと動いてるもので言うと、
うん、
なんか、はい、その子どもたちの体験を作るっていうのは変わらなくて、
うん、
なんですけど、うん、そこをこう地域の企業さんが協賛協力講演、うん、みたいなのを、うん、
はいはい、
つけていいって言ってくださった方がいたんですよね、
うん、
なので、
うん、
そこの企業さんが材料費だったりそういうところはちょっとこう掛け合ってみて、メーカーとかそういったところと掛け合ってみるよとか、なんかそういうことを言ってくださってるような人は出てきたりとかしていて。
はー、いい流れですね。
そう、そういうなんかこう小さくでもこう少しずつその輪を広げていきたいなっていうのは思ってますね。
今お一人でやられてるんですか？
そうですね、一人ではあるんですけど、主には一人で動いてるんですけど、
はい、
さっきみたいにコンセプトを作ってくれた方はもともとツアーに参加してくださってた方が共感をしてくれて、
はい、
じゃあこういうキャッチコピーとか作るのがすごい上手な方なので、う
ん、
それでこう決めてくださったりとか、あと私こう感覚的にすごい動くタイプなので、あまりこう整理ができない時には相談させてもらう方がいたりとか、写真をツアーに行くたびにこうすごく素敵なプロカメラマンの方が撮ってくださったりとか。
へ、
写真素敵ですよね。もう見るだけで癒されますよね。
いや本当に素敵なんですよ。あ
のコマをしてる姿とか、
そうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそ
う
そう子供がね、そうそうそうそういいんですよっていうので、皆さんこう 大体参加してくださった方が共感をしてくれてとか、そこでこうまた人を呼んできてくれてとか、そういう方感じなので、なんか一人で作ってるっていう感覚もあまりないかもしれないです。
でもちょっとどげんかせんといかんくない？
どげんかせんといかん
せんといかんですよね、うん、結局マリコさんはそこまで子どもたちが体験できるツアーを作り、セッティングしているマリコさんがお金をあまりもらってない状態があるっていう、由々しき事態よね。でこれをなんか僕は前まで、もう政府は何やっとんじゃいと思ってたんですよ、なんか政府は補助金出さんかいと、もっとその不登校支援に補助金出さんかいとかっていうふうに思ってたんですけど、幸い僕はこう人志に出会って、もっとこう周りの方々に同じ意思を持つ方々から、少しずつ応援の気持ちで支援もらおうっていうこのスタイルに出会ったおかげで、僕はこう政府にずっとやれやれっていうだけじゃなくて活動ができているのかなと思ってて、ね、実際にちょっとずつ希望も見えてきてるんだよね。
そうなんですよ。
すごい。
だからちょっとずつやっぱり結局共感して応援したいと思ってくださる方は絶対にいると思っていて、でマリコさんの活動もそれに参加してくださって、この子どもたちの夢中になる姿を見たら、なんかやっぱり応援したいと思ってくれてるわけじゃないですか。だから僕たちもこのラジオでこういう活動してる人がいて、この活動が続けばもっと子どもたちが夢中になる時間とか幸せな時間が増えるんですよっていうのを発信していきたいなって改めて思いました、
めちゃくちゃいい。
なんか応援したいと思った時にこうリスナーさんが、こう問い合わせれる場所とか、 なんかどういう形でリスナーさんが興味持ったら応援できるんですか、マリコさんのこと。
お、そうですそうですよねそうだな
まずはやっぱりインスタですか、一番の活動の報告っていうのは。
あ、そうですね。
そっかそっか、まずはフォローしていただいて。
はい、でもちょっと発信が苦手で。
いや難しいですよね。
一番発信してるのはインスタグラムですか。
そうですね、ストーリーとかでよく、そうですとかいろいろ載せたりもしてるんですけど、
アカウント名とかをぜひ。
あ、アカウント名はそのままマリコ柳っていうのと、あとコトコっていうのでやってるんですけど、
COTOCO ですね。
はい、コトコさんですね。はい、子どもたちの好奇心を地域みんなで伸ばしていこうっていうような、なんかいろんなことかけて作った名前なんですけど、
そう、名前の由来もありますもんね、投稿に。心が温まる活動なので、
概要欄に貼っときます。
ぜひフォローしていただければ嬉しいです。
ありがとうございます。はい、いやなんかちょっと私、めっちゃそのお二人の支援の仕組みがめちゃくちゃいいなって思ってる話をもうちょっとだけさせてもらっていいですか。
いやー、ぜひ。ありがとうございますなかなか言ってもらう機会ないので
そうだね、
その応援の気持ちでお金を出してくださる方って本当に純度 100% の応援の気持ちっていうのがものすごくいいなと思っていて、なんかこう例えばなんだろう、わからないんですけど、宣伝してもらえるとかわかんないんですけど、何かのこう力が入ってたり、例えば行政とかだったとしても、なんだろう、自分たちのためみたいなのがなく、本当に純粋な応援の気持ちで、純度 100% の気持ちが子どもたちの学び場として使われていくっていうのが本当にものすごくいいなと思っていて、それを受け取った子どもたちは大きくなった時に何を感じるんだろうなとか、
確かにな
んか本当にそれをすごい考えると本当にいいなって思ってます。
ありがとうございます。
いやー嬉しいな、今のちょっとうちのもしフリースクールできたら子たちに聞かせたいです、今の話を。
そうね、
でもやっぱり純度 100% なんですけど、こう長い目で見ると結局今の子どもたちが未来の日本をこう作っていくわけじゃないですか。
確かに、
そうですよね、だから長い目で見ると、やっぱり今の子どもたちにいっぱい支援をするっていうのは、こう将来の日本の未来を作ってくれることにもなるので、そういった意味でもですね、ぜひなんかこういう子どもたちのために活動している団体とか、活動に対して応援するっていうのは、日本の中でもっと増えてほしいなって願っているところです。
僕逆にこの自分がやるまでって、まあ、自分一人が支援したところでそんなに変わるのかなって気持ちがちょっとあったりしたんですよ、心のどっかに、うんうんうん、でも実際に行動する側になって思ったのは、やっぱそうやって初めの方に支援してくれた方たちのおかげで活動続けられるっていうのもあるし、少しでも集まってくれたおかげで次の企業からお金をいただけるようになったりとか、なんか次のことにつながっていくんで、なんかすごいありがたいですよ。
本当にそうね、一人一人がありがたいっていう、もう何々さんみたいな、何々さんありがとうございますみたいな感じですね、
うんうんうんうん、それも応援させてもらってありがとうですよね。
あ、そうなんですか。
きっと多分そうだと思います。なんか自分のできる形がそのやってくださってるから、それを支援させてくれてありがとうみたいな、なんかそういうような気持ちなんじゃないかなって。
いやー素敵だな、そんな思ってくださってたら
ね。
いやーちょっと締まりかかってるけど、俺ちょっと一つまだ言い足りないことがあって、なんかもっと深掘りたかったのが、僕マリコさんの活動の良さをちょっとまだ引き出したくて、
はいはいはい、
僕マリコさんのあのプレゼン聞いた時にすごいいいなと思ったことがいっぱいあったんですよ。
お
ー、で1個は今子どもたちが夢中になれるみたいな視点で話をしてあったんですけど、
お、
実は子どもだけじゃないですよね、夢中になれるのが。
お
え、マリコさんがプレゼンされたことなはずなのに
ごめんなさい、うーんって言っちゃって
るいやもう僕そこがすごいいいなと思ったのが、はい、結局、はい、みんなでそこに旅に来た親で、うん、その子見ようっていうことができるっていうのもおっしゃってましたよね。
あ、そうですそうですそうです。あの結構これは来てくださった方とかが言ってくれた声なんですけど、
うんうん、
普段子供をこうやっぱり一人で見ないといけなかったと、二人子供がいて、でも私はワンオペで一人で見ないといけないっていうプレッシャーがあったけど、ここに連れてきたらいろんな大人たちの目があって、
うんうん、
で自分がこう教えられないことも誰かが教えてくれる人がいて、
うん、
でこうちょっと目を離しても誰かがあの一緒に遊んでくれていてとか、なんかそこでこうちょっと荷が下りるというか、こうなんかすごくこうそのプレッシャーからの解放みたいなのを言ってくださってるのはすごく、うんうん、あ嬉しいことだなっていうふうに思っていて。
いやいい話、そこめちゃくちゃ違うと思いますね。なんか僕も親御さんのお悩み相談を受けることが多いんですけど、結局なんか自分の責任でこうなっちゃったんじゃないかとかって、うん、そういう責任をすごく感じてらっしゃる方がいて、
うんうん、
でもそれっていろんな大人が関わってくれればくれるほど少し肩の荷が下りるのかなと思ったので、
あ
なんかこういう家族でツアーに参加していろんな大人と関わる経験っていうのが相当価値あるなって思っているんですよね、
うん、
いいですよね。
そうですよね、うん、なんか私も自分の実体験として思うのは、やっぱ子供にいろんな体験をさせたいとか好きなこと見つけてもらいたいと思うけど、自分が教えられるのって本当に限られてるし、うん、さっきもそのはるかさんが言ったように自分の価値観ってすごくこう固定されてて狭いと思っていて、うんうんうん、でも子供がこの価値観に合うかどうかが、
はい、
自分としてもこうこれだけって言えないなと思ったんですよね。
いや本当そうですよね。
なんでいろんな大人に出会った中で、別に私の価値観じゃなくてこの人の価値観がいいって合うって思ったら、そういうふうにこう生きてもらえればいいしとかっていうのも、こうなんだろう、自分だけで背負わなくてよくなったみたいなのは自分としてもすごい良かったし、そうあってほしいなって思ってますね。
大事、やっぱいろんな人と関われる機会作るの大事ですね。そう考えると
大事やね、うん、
あのこだべりってご存知ですか？
いや絶対知らんよ。
英語
知ってるんかな。
あの愛の楽曲工房さんたちがその子育てについてお話しするんだよね。
じゃあで愛の楽曲工房の説明をしてないかんのじゃないまず
そうか、まあ、他のラジオ番組なんですけど古典ラジオの樋口さんたちがされている、なんかその時に、
うん、
あの子育てはコーヒーのブレンドが大事だっていう話をしてて、
ああしてたかも
た、ね、なぜかっていうと、うん、結局いろんな価値観とかいろんな大人の考えが加わると、
うん、
いいものもあれば悪いものもあるけど、混ざることによって最低にならないっていう、
うん、
あ
仮に 一家庭だけで育った場合はブレンドされないコーヒーになるんだけど、
うん、
それが良質なものだったらもちろん美味しいコーヒーになるけど、味が合わないものだったらそのまま一種類で作っちゃうとコーヒーの味落ちちゃうみたいなのをみんなでやることでブレンドされて良くなるよねっていう話をされてた、う
ん、されてたよね。太陽さんだったかな、
うん、
いやそうなんですよ。だからいろんな大人と関わってほしいなって思いますよね。
そうですよね。あの普段日常ではダメダメって親としてこう実感にも追われてるし、
うんうん、
なんかもうあ次これ次これあれやりなさいこれやりなさいみたいなついつい言っちゃってて、でも、うんうん、そうじゃない、なんかこうちょっと離れた別の親御さんとかでやってみんねとか、普通にこうあやったらいいやんって言ってくれるのもありがたくて、なんかそれをなかなかこう親として危ない危ない危ないみたいなこう止めちゃうし、うんうんうん、急げ急げって言っちゃうんだけど、なんか別の親御さんはそれを許してくれるとか、うん、なんかそういうのもこう、うんうん、すごいありがたいなって思いますね。
やっぱ聞けば聞くほど本当いい活動だな。
お
最後ここだけ言いたくて、そのなんかいろんな大人がいることによって、
うん、
例えば子供がなんか農作業をするっていう体験をしてるのに、
うん、
子供ってすぐ農作業じゃない活動に注目しちゃったりするじゃないですか、
うんうん、
例えばあ虫がいたとかって虫にのめり込んじゃったりとか、
うん、
でマリコさんそれもいいって言ってて、
あ覚えててくださってる、
虫に熱中してるんだってじゃあ虫探しに行こうかって言って、その、
うんうん、
本当に子供の好奇心に沿った活動をいろんな大人がいるからこそ、地元の人がいるからこそできるんだって話にもう感動して、
はあ、
あなんかそんなことを旅っていうことを通してできるんだなと思ったら、やっぱりいい活動だなと思ったのを伝えたかったです。
ありがとうございます。
なんかその大人役で協力したいです。
いや本当
行きます。
そうよね、
うん、めちゃくちゃ嬉しいそれ
いやぜひぜひ
行きたいね。結局大人もめちゃくちゃ癒されますよね。
いやもうい
や絶対そうですよね、
うんうんうん、
あの今スポンサーになってくれてていろいろ協力してくれてる方がいるんですけど、
うん、
その方は仕事しながら週1回か2回その学校にあの なんだっけあの学校に
ボランティア学習支援、
学習支援のボランティアに入って、
うんうん、
子どもたちと関わってるって言ってて、あの
大和田さん
ねきついけど元気をもらってるっていう。
あー分かります。
そうですよね、
わかる。
なんか僕、うん、結構サラリーマンさんとかに参加してもらうといいんじゃないかなと思ってて、
はいはい、
いろんな仕事をしてるともう仕事で頭いっぱいになって、
うん、
いわゆるマインドフルネスじゃない状態になっちゃうことって多いじゃないですか、う
ん
う
ん、多いですよ。
結局今この瞬間に集中するんじゃなくて仕事のことばっかり考えて休めないとか、
うん、
思いっきり楽しめないみたいな現象がやっぱ仕事をしてるとあると思ってて、だけど子供と一緒にいると本当にそれを忘れられるっていう、そんな余裕がないから余裕がないんですよ。子供と一緒にいるともう常に子供は何かしら好奇心に沿って動いていっちゃうから、もう仕事のこと考えてる余裕がないんですよね、
うん、
他のこと考えてる余裕がないからこそ、
うんうんうん、
仕事をしていてそういうストレス抱えていたら子供と接することによってこの今この瞬間に集中できる時間は味わえると思うので、ぜひそういった忙しい方こそ、うん、そういうツアーに参加してもらいたいなと思うよね。
あ、うんうん、あでもいいですね。マリコさんに協力しようと思ったらこう先生側というか大人側として協力するっていう選択肢があるのは分かりやすいしいいなって思いました、
うん、
確かにって今なんかおーって思う
本当、いや大人側にめちゃくちゃメリットがあると思います。これは
ぜひお問い合わせをしてみてください。
もう発電されますね
発電されます
子どもの持つエネルギーで
やっぱり発電してる方だったね。
エネルギースタートアップの方です
いやいやいやゴリゴリっぽいそれなんか
めっちゃかっこよくなったないやーいい話がいっぱいできたんじゃない。
いやいっぱい聞けました。
ありがとうございます。
いえいえ、
なんか何か伝え漏れとかあります？
伝え漏れ、いやもうたくさんお話しさせていただいて本当にもうお二人のあったかさに包まれながらなんかすごいめちゃくちゃ 緊張してたんですけど。
あ、そうおっしゃってましたね。
2週間前くらいからなんか緊張してた。
もう緊張してどんどんなんかテンションが下がっていく自分がいて嬉しいことなのに緊張しすぎちゃって
すいません、僕が大きな問い投げかけちゃったからすいません。
いやいやいや、でも、うん、そんなことをすっかり忘れるぐらいすごい楽しくお話させていただきました。
よかった、
ありがとうございます。それは
よかったです。
いい時間でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
いいんじゃないですか。
いいんじゃないですか。
いや、
全部伝えたいこと伝えられた。どうでした、マリコさん。
いや、楽しかったです。ありがとうございます。いや、なんかすごいっすね。すごい、超喋りやすくてびっくりした。
あ、よかったです。いや、僕らも結構こうゲストの方をお呼びするスタイルまだ慣れてないこと多いんで。
慣れてなくて。
あ、そうなんですね。
いや、僕らこそ、
はい、
話しやすく温かい雰囲気に包まれました。ありがとうございます。
いや、そうなんですよ。
本当ですか。いやいやいやいや、よかったです。ありがとうございます。いや、よかった。これ実はビールなんです。
あ、ビールなんですか。
そう、これあのコーヒーと見せかけてマグカップにビール入れてたあのもうアルコールがないと
そんな技があるんですね
ちょっとでもこうあの
あ、アルコールで緊張を和らげてたんですね。
一回和らげようと思ってビール飲んでました、これそうだ、私ももう一つ言い忘れてた。
はいはいはい。
あの、私がよく一緒にこのラジオを聞いた後に、
はい、
シェアし合ってる友達がいるんですよね。
あ、
その方とグループの LINE を作ってて、
はい、
ラジオが上がるたびに今回の回さーみたいなめちゃくちゃ
嬉しい、
あのここが良くてさーみたいな、
そのグループ LINE 入りたい
今日の良かったところとか感動ポイントをお互い言い合ってますっていうのを言いたかった。
すごいことになって言ってるわ
言いたかった。
僕もちょっと一個だけおまじないとして自分に言い聞かせてる言葉があって、その話をしたいんですけど。
あ、ぜひ聞きたい。
何何何。
いや、あの、社会に影響を与えるのは、
うんうん、
あの、何かこういう事業を作った成功させたっていうことよりも、
うん、
こういう人物がいたんだっていう人の方が影響を与えるんじゃないかっていう考え方なんですけど。
はいはいはいはい。うわー、何を成し遂げるかよりもってことね。
そう、あの、僕は古典の深井さんがやってる取り組みが近くでちょっと見せてもらってて、あ、こういう人がいるんだっていう、その思想自体に影響を受けるっていう、
うん、
で、深井さんが実際に徐々にこういろんな結果を出していったんですけど、その結果よりもそれ以前にこの考えを持っている人がいるっていうこと自体に結構影響を受けて、今自分の行動にもなんか参考にさせてもらってるんで、
うん、
家族で旅をするっていうのをこう無料で提供しようとしているっていう思想を持った活動自体がもうすでに結果なんか出せなくても価値じゃんっていうマインドを僕は結構持ってるんですよ。
待って待って待っていいこと言うね、本当に。もうだからできてなくてももうマリコさんの存在自体にもう本当にいい影響が。
そう思ってます。僕は自分にもそれはよく言います。
そんな自己肯定感の上げ方があったのかもう最高の褒め言葉だね。
そうだね
すごいわ、いい話。
この考えも深井さんなんですけど、
ね、うん、
そう、
これも聞いた
古典ラジオのめちゃくちゃ昔の番外編で確か言ってた気がする、
うんうんうん、なんか聞いた気がします。私も
いい話で締めくくられたんじゃない。
うんうん、
ね、じゃあ結果を出していきたいですね。
結局
、
結局。